昆虫は受難節第4週目第4週の手術礼拝を迎えました。コロナの緊急事態宣言が2週間延長したので、なかなか礼拝で皆さんと礼拝できないことです。でも、もうすぐにできるようになると思いますので、祈っていただきたいと思います。さて、昆虫をあげている、ナルドの香油の話ですけども、ちょっと、メガネ。ちょっと、これは、大変な、この、受難週の一週間の、中で起こった素晴らしい出来事のために、世界中でどこででもイエス様の時代から語り継がれる福音であります。で、そのことがこの9節を見てみるとわかるんですが、はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことを記念として語り伝えられるであろうと、この、記されています。去年の3月のレントの期間中、ここの箇所を使っていますが、今日は、イエス様が言われたお言葉で、この、文句を言った人に対して、前もって、私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれたと言われて、本当にイエス様は喜ばれました。私たちはいつも今、主の御心は何か、私たちに主が求めておられるのは何かを尋ね求めながら生活しています。この女の人は、今主が喜んで、今主が望んでおられたことをぴったり、この、行ったわけです。これには、主はどんなにか喜ばれたことでありましょうか。私たちはどうしたら主の御心がわかることができるんでしょうか。その点について考えながら、まず最初にこの受難週に起きた当時の出来事について思い起こしてみたいと思います。まずこの香油注ぎは誰が、この香油注ぎは確か水曜日のことでありました。14章の一節に決め手となる言葉が出てきます。一節二節に、この杉越祭と除香祭の二日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、なんとか計略を用いて、イエスを捕らえて殺そうと考えてました。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから、祭りの間はやめておこうと言ってました。ここにはもうイエス様を殺そうという計画を持って狙っている人たちがいました。それも神様を信じている祭司長たちや律法学者たちです。さらには、この恐ろしいのは十節のところにありますけれども、12人の一人のイスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところに出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるか狙っていたと。イエス様ご自身が選んだ弟子にもこのようにして裏切られているわけです。多分イエス様を取り巻く環境は殺気じみた空気が無言のうちに流れていたと思われます。そういう中で、この女がイエス様に香油を注いだわけです。それはイエス様がエルサレム入城してから何日目の出来事だったのでしょうか。イスラエルの民が神様によってエジプトから救い出されたことを祝う、この杉越の祭り、ここが、それがあるわけですね。 で、これは2、3の月の14日目に行われました。この日は午前中から家の中からパンダネを取り除いて、午後には羊をほふって、夜、すなわち2、3の月の15日になると、杉越の食事をします。これが最後の晩餐となります。まあ、太陽暦では3、4、4月とこう言われています。この日から21日までの1週間が、種なしのパンの祝いです。杉越祭と除光祭の2日前というのは、この日は2、3の月の13日を意味しています。そういうふうに考えられるわけです。ということは、この日は受難の水曜日でありました。ちなみに、受難週のイエス様の行動を考えてみると、日曜日には、ホサナホサナと言って、喜ばれ歓迎されて、イエス様がロバに乗って入ってきます。そして月曜日には、宮清めっていうのがありました。そして、火曜日には、神殿で、祭司長たちとこう論争したり、いろいろなことがありました。で、水曜日が、ナルドの交友の出来事だったわけです。それで、木曜日に入ると最後の晩餐、ゲッセマネの祈りがあって、金曜日には十字架にかけられるということでした。そして、土曜日には、イエス様が墓に横たわって、そして、日曜日には復活というふうな、そういうような一週間だったわけです。先ほど聖書を読みましたけれども、この時代、本当にイエス様を殺そうと企てる人がいるかと思うと、かたや、イエス様を裏切った弟子、もうそういうふうな、なんとこう、真っ暗闇の状態だったわけです。今の私たちの状態も、コロナ禍にあって、精神的にも肉体的にも暗闇の状態です。先週は東日本大震災10年の歩みがテレビ、ラジオで、テレビや新聞、そういうふうなもので放送されておりました。新聞でも語られてました。土曜日だったか金曜日だったか、福島の原発事故、すごい、俳優たちいっぱい出て、福島の原発事故の映画化されたのが、あれ夜の何時頃でしたか、10時から9時からでしたかね、かなり長い時間、すごい映画が、映画化されて放映されてたわけですね。ああ、すごかったですね。東日本大震災の、あれの中で原発事故が起きて、そして、その様子を映画化されたわけです。ものすごかったですね。こういう中でコロナ禍が始まったので大変なものです。真っ暗闇なんですね。どうしたらよいんでしょうか。私たちの信仰は、こういう時にどのように適用できるんでしょうか。そういうことを考えたとき、この女性がしたことは、私たちにいろいろと示唆を与えてくださいます。この女がしたこういう注ぎは真っ暗闇の中で輝いてるんです。それはどういうことかと言いますと、この女の行った出来事は素晴らしい良い香りのする、香油が漂い、心温まる優しい香り、これイエス様の大変な状態にこういうふうなことをしたわけです。先にイエス様を殺す計画があろうとも、後に弟子の裏切るがあろうとも、その中間のあたりでちゃんとしっかりとイエス様に結びついているもの、これがまあこの女の人のやった出来事です。これがあれば大丈夫ということを私どもはこう見分けることができるわけです。これが私たちの信仰生活なのかなと思います。どこどこまでも真っ暗闇のトンネルが続くのではなくて、明るみが必ずある、希望があるということです。私たちも今、このコロナ禍にあって、 いろいろなことが制限されています。あの女性がイエス様に香油を注いで輝いているように私たちにとっても、こういうふうな環境の中で輝けるものは一体何なのか。あのパウロも自分は今体は獄中につながれていて、ニッチもサッチもいかない。体がどうしようもないけれども、しかし、イエスの御言葉はつながれていない。そして自由だと言いました。本当にその通りです。コロナ禍のためにイエス様に関わることが不自由にならないように、聖霊様に助けていただいて、こういう時こそ、光り輝けるもの、希望になるもの、神様が与えてくださっている賜物によって、今私たちがしなければならないものは何なのか。今日の聖書の箇所を通して少し学び取っていきたいと思うわけです。さて次に一人の女の人について、香油を注いだ女の人について、この話します。この三節に、一人の女が純粋で希望、純粋で非常に高価な、ナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。この出来事は、四つの福音書にすべて出てきます。そのことは何を意味しているかと言いますと、イエス様の十字架の死と関係があるんです。しかし、ぜひ覚えておいていただきたいのは、ルカ福音書だけは受難以前の出来事として述べています。これは、ルカの7章に出てくるんですが、罪の女がしたことになっています。罪が許された、感謝の出来事として現れてきます。イエス様の受難との、受難と死とに関係はなく述べられているわけです。そしてここでもこの女の人は涙で足を濡らし、イエス様の足に香油を塗ってます。福音書を除く、ルカ福音書を除く三つの福音書はいずれも十字架の死と関係が あるように述べられているわけです。明らかにイエス様の葬りのための備えの出来事として理解していいわけです。覚えやすいのは、マタイとマルコは頭にかけるんですね。頭にかけて、います。これも重い皮膚病の、人の、家で行われているわけですね。そして、ヨハネだけは足なんです。そのことは頭に入れておくとよくわかります。ややこしいので、マタイとマルコは頭、ヨハネは足。で、特にヨハネは、一人の女の人は、マリアとはっきり出てます。要するに、ここでは、一人の女が、イエス様が十字架にかかる二日前に、受難週の水曜日に、重い皮膚病のシモンの家で、一人の女がイエス様の頭に高価な香油を注いで、イエス様の葬りの備えをしたっていうのが中心的なテーマです。ここでは、この女はどこの誰なのか一切、説明してませんけども、先ほど言ったように、ヨハネ福音書では、その女がマリアであると。そうすれば、彼女は日頃からイエス様の教えに静かに耳を傾けている様子が他にも出てくるので、よく理解できます。香油の注ぎは何を意味しているかということを、マリアっていうふうに出てくれば、それを知ってそれを行ったということも考えることができます。マリアにとっては今この時、主が一番望まれていることを行ったことになります。しかし周りの人の思いは異なります。そのことについて次に述べますが、ナルドの香油は300デナリオン以上の値打ちがあったと言われています。このナルドの香油は一滴垂らしただけでもものすごいその香りが漂う良い香りなわけです。 私ども、聖地旅行の時に、これを、ナルドの紅葉を浸した、そういうふうなものをお土産に、こう、いろいろ売ってるんですが、それを少しこう、匂いを嗅いだりしたことがあります。すごいいい匂いであるわけです。香りっていうんですね。で、それだけども、そこで、文句を言った人たちがここに出てくるわけです。4節、5節のとこですね。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。この香油は300デナリオ以上に売って貧しい人に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。せっかくこの女の人のやった行為を何人かが咎めたわけです。で、その咎めた人は誰なのか。今日の聖書の箇所では出てきませんが、しかし他の福音書ではちゃんと書いてあるんですね。ヨハネの方ではイスカリオテのユダと書いてありました。で、マタイの方では弟子たちになっています。いずれもこの女の人を咎めたのは弟子であるということがわかります。あるいはそこにいた人たちです。彼らの問題は、この女の香油を捧げた相手が誰なのか。それはどんな目的でそれをしたのか。それを察知することができない弟子たちに問題がありました。イエス様の御心がわからないわけです。弟子たちはわからない。けれどもマリアはわかっている。何が違っていたのか、どこに問題があったのか、それがやはり私たちが考えなきゃいけないところなんです。主の御心をどうしたらわかるのかということです。確かに貧しい人々の施しは必要でありますが、しかし今しなければならないことがあるわけです。今しなければならないこと。よく私なんかもお葬式、葬式の知らせがあって、それで行けなかったりした時に後で、この葬式を本当に行っておけばよかった。仕事を休んででも、どういう理由があってでも行けばよかったなって後で後悔することがあるんです。その時でなければ、その時しなければならないことっていうことがあります。それもそのチャンスを逃したら二度と来ないっていうことです。それが、ここではあと二日後にやってくる十字架の死の備えのためでした。弟子たちはイエス様の口から三度にわたって十字架の予言を聞かされていました。主のそばで一番身近に聞いて従っていましたが、今イエス様が直面している問題に気づかないわけです。なぜこんな無駄遣いをしたのかと言ってしまいました。大切なことは、主が今求めていることは何なのか。奉仕とは主に捧げることで、イエス様に使うもので無駄遣いになるものがあるのかなって思います。イエス様の目の前でイエス様にこういう注いだことが無駄遣いって言ったら大変な、目の前でそんなこと言うんだったらイエス様に大変失礼なことです。その次に、今しなければならないことは何なのかっていうことについてですけども、イエス様は6節でするままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。イエス様は言いました。貧しい人はいつもあなた方と一緒に暮らしたいとき、一緒にいるから、したいときにはしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。以上、ここで、明らかに人の思いと神の思いが違うことがわかります。他人から見たら無駄遣いと見えても、イエス様から見たら、ここで言われたように、5つ言ってるんですね。5つの点で喜んでるんです。それで、この人を擁護していて喜んでるんです。するままにさせておきなさい、1つ。2 二つ目は、なぜこの人を困らせるのか、と擁護したこと。私に良いことをしてくれた、三つですね。この人はできる限りのことをした、四つ。五つ目、つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。これほどまでに、イエス様に喜ばれて、擁護されていることは、主の御心をするということは、こういう、これほどまでに喜んでいただけるということなんですね。あの高価なナルドの香油の壺を割って、他人から見れば非常識なことに見えるかもしれません。しかし彼女は、周りを一切気にしないで、イエス様のために惜しまずに、高価な香油を捧げたことになります。この時を逃がしてはならないっていうことをここで言ってるわけです。私たちも、このレントの期間に、この、それぞれ内容は違うかもしれませんが、できる限りのこと、できる限りっていうのは、彼女の力を尽くしたということですね。していきたいと思うわけです。弟子たちのように失敗しないように、他人の奉仕の仕方を見て批判してはならないことも教えてます。それはせっかく自分が良い方法と思って祈りつつ奉仕をしているのに、この他人がこうすればいいのに、ああすればいいのにということは困らせることになるわけです。ここで貧しい人の奉仕の問題が出てきました。これはとても大事な点です。香油を無駄に使うということをそういうふうにして見た点なんですね。彼らの考えは、もしも貧しい人への施しとして、この香油を300デナリオン、すなわち300円のお金に変えて、貧しい人に用いたらこれは無駄遣いではないということを言ってるんです。けれども、キリストのために、使ったことは無駄遣いっていうようなことに取れるわけです。キリストの奉仕よりも、キリストへの奉仕よりも、この世の人々への奉仕の方が優先されなければならないことをここで言ってることになります。イエス・キリストは貧しい人々への奉仕を差し置けて言ってるわけではないわけです。まず今しなければならないことを、すなわち縦の関係を、すなわち神様との関係をまずしっかり優先していくときに、当然横の関係、隣人への奉仕がなされていくわけです。それを分からせていただける、いただくということが大事です。イエス様は貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいとき良いことをしてやれると言われました。これは私たちはまず縦の関係、すなわち神様との関係があってこそ、横の関係を愛を持って奉仕することができるということです。これをイエス様が私たちに与えてくださった唯一の掟ですね。旧約では、掟いっぱいありますが、イエス様がただ一つ私たちに与えてくださった掟に現れてるんです。まず、私があなた方を愛したようにというのは、これは縦の関係です。まず、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。縦の関係があってこそ、横の関係がしっかりと出てきます。そして、この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私のこういう、私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。普通は、葬式に関することは、身内の人がいろいろと準備をします。他人の葬儀はしません。この場合、この女の人はそれほどまでに、イエス様の身内ではないけれども、イエス様のことをそれほどまでに分かっていて、とても近い関係にあった、ことがわかります。それほどまで主の御心が通じていたのはいたわけです。 今、私たちの問題はどうしたらこれほどまで主の御心がわかるのかということです。それは、ここでも教えられているように、第一に、イエス様の御言葉を常に聞いて、そして祈ることです。これは、縦の関係の問題です。この女は、今、主の御心がわかりました。それは埋葬の準備のための香油の、香油を注ぐことでした。弟子のように、まず貧しい人々に施すことができたのに、っていう、それを優先。これも大事ですけども、その前にやることがあるわけです。そうでないと主の御心がわかりません。そして主は私に良いことをしてくれたと言われました。この人はできる限りのことをした。この女は主に対する愛と感謝のために、自分の持っている最高のものを惜しみなく捧げ尽くしました。それも主の十字架の死を予感して、弔いの用意をするために、ナルドの香油を八分目ではなくて全部使い果たし、惜しまなかった。イエス様の十字架の死によって、私たちは罪許されて、生きるものとされ、さらには永遠の命を与えられて、先ほど詩篇23編読みましたように、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。この地上での生活は永遠の命を与えられつつ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。そして最後には、主の家に私たちは帰り、生涯そこに留まるであろう。どんなにか素晴らしい恵みを私たちは与えられているでしょうか。さて、私たちは今、この場合、この場面、この女とイエス様の後に、ここで、これだけじゃなくて、この後に私たちもつながって続いてるんです。この女は香油を注ぐことで、主は喜ばれましたように、私たちは、このレントに何をしたら、主が喜んでくれるんでしょうか。それは主の十字架です。この十字架は私の罪からの救いのためのものです。本当にありがたく感謝です。それと同時に、このイエス様の十字架の恵みを無駄にすることなく、身内の人や友人に伝えて、イースターの礼拝に招くことが何よりも主が喜ばれることではないでしょうか。そのためにこのレントの期間、本当に祈り備えていきたいと思います。一人が一人をこの、連れて招けるように祈っていきたいと思います。そして最後に、奉仕の三つのポイント。これは私たちも適用できるものなので、述べて終わりたいと思います。この女が香油を捧げた香油は、まず一つ。純粋な愛から出る献身的な愛である。これが奉仕のポイントの第一です。奉仕には下心があってはならないと思います。よく教会にも問題のある人が相談に来ます。そうすると、つい心で、あ、この人はよく導けば絶対礼拝に来れる、来てもらえるっていうような、こう下心を持って対応したり、私なんかするんですが、それは良くないことです。まず、相手が問題があって相談に来てるんですから、そんな人の下心を持たないで真剣にその問題を聞いてあげるという、そういうふうな愛を持って、純粋な愛から、その奉仕をしなきゃいけないっていうふうな、そういうようなことです。二番目は、時、チャンスを逃がさないで、その奉仕をするっていうことですね。この時でなければできないことがあります。三番目、人の目を気にしてはいけません。ともかく、主に奉仕することですから、主に奉仕することは、 伝道になっていきます。人を恐れないで、主ご自身のために心から備えていく、この奉仕は世界中に伝えられていく、そういうふうな、本当に、伝道につながっていくんですね。そういうふうなことをここで、この女の人の奉仕を通して教えられることではないかなと思います。お祈りします。主なる御神様、皆を賛美いたします。本当に、東日本大震災、また、原発の問題、コロナの問題、今大変な真っ暗闇の状態の中にあります。イエス様の受難の時もそういうふうなもので、しかしその中でこの女の人が本当に光り輝いている。そういうふうな奉仕をイエス様にして、イエス様は大変喜ばれました。一番イエス様の御心とするところをこの人はしました。それを私どもはこの人の奉仕を考えながら今いろいろと学び取ることができました。どうか神様、こういう中にあっても私たちがイエス様から力をいただいて、御言葉をいただいて、本当にあなたのために心からなる奉仕をすることができますように。そしてどうか今苦しんでおられる方々が、本当に神様、イエス様によって癒されて、ここを乗り越えていくことができるように、主よどうぞ一日も早く、このコロナの収束を神様どうぞ助けてください。そして私どもも教会にみんなが集って礼拝することができるように、どうぞお導きくださいますように。病んでいる方々、一人一人をあなたが癒し、支えてくださいますように。問題がある方々をも、どうぞあなたが解決して支えてくださいますように。なお、キリスト者が、本当にあなたから力をいただいて、あなたに用いられていくことができるように、お祈りの導きをお願いいたします。感謝してこの祈りを、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。